もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
どうもよろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
74歳です。
74歳。結婚してます？
いえ、一人です。
今一人ですか？
はい。
ご主人が亡くなられて一人、それともずっと一人だったんですか？
主人亡くなりまして。
はい。何年前ですか？
8年ぐらい前です。
8年前。
はい。
それ以後は、一人だったんですか？
そうです。
それが上一人暮らしね。
ずっと。
はい。はい。わかりました。で、どんな相談ですか？
兄弟が大勢いて、私は子供がなかったんです。
はい。
それで、兄弟は8人なんですけど、
はい。
だから私のこと7人ですけど、みんな子供がいるんですけど、
はい。
小さい頃は、みんな、苦しいんですよね。生活が、
はいはい、
だから私のところは子供もないから兄弟は頼ってくるわけですよね。何でも、
はいはい
はい、頼みやすいし、
はいはい、
家来やすいし、
はい、
とかって感じで、
はい、
結構私兄弟だからやるべきだと思ってやってたんですけれど、
はい、あなたはその8人兄弟の何番目ですか、上から。
6番目です。
6番目。
はい。私、結局、この年になると、どっかアパート借りるとか、なんかって言っても、保証人とかいるんですよね。
はい。
だから、そういうの頼みたくても、みんな、もう、自分たちの、連れ合いがなくなって、法事とかって言っても、私に調子が悪くなったら車でもう動けなかったんですね。そうしたらタクシー代あげるからって言うんですよ。普通だったら大丈夫、体大切にしてって言うのが普通なのに、タクシー代あげるなんて失礼なって感じで、なんかお話が全部そんな感じです。借りたのも借りてないとか。
はい、そうするとさっきアパートを借りるの保証人が、例えば保証人を頼んだことあるんですか？
いえいえ、もう年だから74歳になったので、小さなアパートかマンション、小さなとこ買うか借りるかしようかなと思って、
はい、
でもそうすると聞いてみたら必要とか言われたんです。
それであなたは保証人を頼んだけど断られた。
いや、まだ頼んでないです。はい、結局そんな感じで、なんか通じないんですよ、気持ちが。
はいはい。
私恩に着せるわけじゃないけど、
はい、
困ってたら兄弟だからね、当たり前だと思って、はい、私は付き合って、みんなと付き合ってきたのに、他の兄弟たちは兄弟だから当たり前だって感じなんですよね。
うん。今日のあなたの相談というのは、
どうに付き合っていいのか。
要するに付き合っていいというより、周りの人たちがあなたの世話をしてくれないということに不満だということですね。
気をね、ちょっとの気でも使ってほしいんですね。どんな
もっといろいろ気を使って私のことを世話してもらいたいと、私は今もう74歳で一人暮らしになってるんだからということですね。要するに今兄弟に対してものすごく不満を持ってるわけですよね。
そうなんです。
そうですね、でこれからまだ長い人生どうして生きていったらいいかということですね。
そうです。
はい、わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃってるので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
どうも、はじめまして。
ものすごくわかるんですよ、あなたのおっしゃってることが。よく理解できるんです。それでね、
はい、
あなたの今日の相談の内容なんですけどね、
ええ、
不満とか不条理の問題なのか、怒り、それとも兄弟がもっと私に昔お世話になりましたねって、その感謝の気持ちを欲しいっていうのか、どうなんですか？
その感謝の気持ちじゃなくて、普通の 通の気持ちが欲しいんです。
これね、昔からこういう言葉があるんですよ、
はい、
40、50、60はね、
はい、
兄弟だからとかね、
ええ、
私はあなたの親だからって、その年代では聞き入れる能力があるんですって、
は
あ、ね。ところが70、80、90になると兄弟という関係も希薄になり、親子という関係も希薄になり、ただただ自分のことが一番大事っていう関係が、心が、あるいは精神的なものが70、80、90だって昔から言われてるんですよ。それが一点ね。で、もう一つ、多分人間ってのは70、80、90になると自分のないものを持ってる人はきっと幸せだろうと思う錯覚で自分の心を苦しめていくって言葉があるんですね。
ああ、隣の芝生みたいな、
もっと現実的かしら。例えばですね、今あなたがまさにおっしゃったけれども、
はい、
兄弟には子供がいたって、私には子供がいない、
はい、
兄弟には夫とか連れ合いがいた、
はい、
私にはいない、
はい、
そして私は若い頃経済的豊かであった時に兄弟たちを見た、でも兄弟たちはきっと今でも豊かであるはずなのに、
はい、
その恩も忘れて私を見ていないっていうふうに思っていたとしたならば、
はい、
すごく人生自分をもっともっと苦しめるんじゃないかなと思ってるんですね。あのね、
そうなんです、私もどうに考えを変えたらいいか、
あのね、
ええ、
子供がいても、
ええ、
子供が何の役に立たない子供もいるんですよ。
そうですね、
逆に子供がいるがために、
ええ、
この年まで苦しめられるっていう家族もいるわけです。
そうですよね。
そう思いません？
思います。
ね、よく、はい、子供だからこそ自分はどうにもならない。自分だけの人生、自分だけの体であれならば、
はい、
なんとか耐えることもできるし、我慢もできるし、でも子供がいるからこそ何もできないっていう家族もいるんです。
ね、
そう考えてみると、
はい、
今あなたのお話を聞きましてね、
はい、
あの時は子供たち兄弟たち老い姪とにかくあなたのところにすがってきた、それが今はない事実ですよね。
そうです。
しかも一つはあの時は母親がいましたよね。今もお母様お元気でいらっしゃるんですか？
いや、もういないです、
ね、あの時にあなたがなさった時にはあの母親が喜ぶならば、母親がいたからこそ自分は兄弟を見ていたのかもしれないし、わからないですけども、その母親も今はいないんですね。わかります？そして兄弟は全部あなたが74歳となるとほとんど80とかその年代ですよね、そうなると
私6番
ですもんね、
6番目ですもんね。
そうですね。そうすると兄弟が今いても、先ほど言いましたけれども70、80、90
は
兄弟っていうのは形だけであって、もう今自分の体で精一杯っていう兄弟たちなんです。今あなたのお考えがすごくエネルギーがあって、ちょうど40歳、50歳の考えで兄弟の不満を言ってるんですけども、現実は兄弟たちは90、80、70なんです。そうすると妹のあなたが言ったとしても、向こうは妹も何も関係なくして、自分のこの老いた体をですね、どのように自分が楽に生きるかで精一杯なんですね。わかります？そのぐらいに時というのは変わってしまうんです。あなたが今きっと元気でしっかりと格尺として今74歳の人生を歩いてるんだと思うんですね。でもあなた自身が自分の器は見えてないんです。見えてないから、私のないものは子供がいないでしょ、夫がいないでしょ、そして
まあそれは全然もう私昔からそれは覚悟はしてました。
私が見たものですよ。わかりますね。ね、そういうふうにあなたは思ってるかもしれませんけれども、あなたが今ターゲットにしている兄弟は、あなた以上に今自分の体のことで精一杯だと思います。となると今あなたが言ったその不満はどうにもならないね、足腰あちらこちらが痛いって人になぜ面倒見ないかと言っても虚しいですよね。今大事なことは、今日あなたが今日電話なさいました、
はい、
この元気さを明日もつなげたら、
はい、
明後日もつなげたら、 75、76も今のあなたでいられるんですよね。
はい。
だから今ね、あなたが納得なさないかもしれませんけど、もしですよ、今晩ものすごくお腹が痛くなったとします。その時に兄弟がこうしたとかね、あの人が愛したってことを思うかしら、思わないと思います。
ないですね。
ね、あんなことどうでもいいから、とにかくこの痛みを取ってほしいと思いませんか。
全然あの他のこと考えないですね。
ね、
考え
そのぐらいに私たちは、さまつな小さなことで自分の健康を害してるんですよ。ね。
そうです。私は思います。こんなこと考えて、そう、自分が破滅するからそうですバカじゃない。こんなバカなことやめましょうって思うんですけど、なんかパッとこうドラマなんかのそんな場面だと見るとまたパッと浮かんだりするんですよ、ね、
浮かんでもいいのでね、浮かんだらすぐにあ、もし一瞬の痛みが来たらと思ったっていうふうに自分、はい、それはコントロールって言うんです、
はい、
何かに引っかいたら、いやどっちがいいですか、やっぱ痛みと兄弟、
はい、
痛みの方が嫌でしょ、その程度のものなんだと思うことにして、
はい、
自分を楽にしていく知恵、年を重ねること
が欲しいんですね、やっぱり
今デートじゃない知恵が痛みが今晩出たらいらないと思うでしょ、そういう知恵を働かして、ぜひ今日一日このエネルギーのある生き方をなさってほしいなと思うんですけど、先生いかがでしょうか。
いつもから元気とか気力だけで生きてるって感じです、
うん、
最近は
今いいアドバイスを受けましたよね、はい、あのね、年を取ったらね、外に向かって発展することじゃなくてね、内に向かって充実していくことだって言うんですよ。
そうですね、そうですね。
だからあいつをどうしようかこいつをどうしようかっていうのはもちろんあるんですけれどもね、自分の中を充実することに目を向けるのが美しき老年なんですよね。
そうですね。
で、まず、どうしても許せないっていうのは分かると思います。あれ、託してあげたのにね、こりゃないだろうっていうのは
許せないなんてそこまでは思わないんですけど、どうして、ね、あんだけやったのにどうしてこんなお返しが来るのかしらって感じ、それだけです、だからそこまでまだ強くないから、
最初
どうにかね、
すぐに人間は強くなれないから、少しずつ少しずつね、
だから今日のアドバイスで、やはり自分なりの昔からの生き方で楽しむことにいたします、
そうね、あなたいろんなね、先ほど、ご主人の話とか子供がいないとかって言いましたけれどもね、年、を取った時に大切なことはね、ちょっと難しい言葉になるんだけれども価値の相対化だっていうんですね、価値の相対化、価値の相対化っていうのはね、
価値
があるとか価値がないとか、つまり子供がいることが価値があるとかね、こういうことが価値があるとかっていうね、一つのことの価値を絶対化しないってことしないことなんですよ。子供がいることも価値があるけれども、子供のいない生き方もまた価値があるんだと。
そうですね、
それを価値の相対化って言うんですけどね、価値を絶対化しない、価値を相対化する、結婚するのも価値があるけれども、結婚しないのもまた価値があることなんです。
はい、わかりました。
よろしいですか。
ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
どうもお世話になりました。ごめんくださいませ。
美しく年を取ることは外から内へエネルギーを向けることです。